近江の国より登り来るとき、宇治川の辺にいたりて作る歌。もののふの、やそうじ川のあじろきに、いざよう波の、行方知らずも。もののふの、やそうじ川のあじろぎに、いざよう波の、行方知らずも。柿の元の人まろ。もののふの、やそに分かれる宇治川の、あじろの木に、いざよう波の、行方はわからないように。明確な目的を持って、執着の喜びを表明したかと思えば、どこへ向かうあてもない、頼りのない、不安な心情も表明する。柿の元の人丸という人は、多彩な表現者です。そんな歌人であればこそ、宴の席では、長野沖丸のような、冗談歌も読まなかったとも限りませんが、残念ながらそのようなものは、万葉集には残されてはいないようです。もののふのは、野草乙女の歌で見ましたように、数多くの文官武官に基づく、野草にかかる枕言葉、ただし、強者の意味合いを含んでいるなら、ここでもまた、もののふの野草氏には、もののふの野草氏が掛け合わされ、近江幸都が地震の乱以後の移り変わりを嘆くように、この和歌にも多くの氏族が争い消えていった地震の乱のような栄光盛衰のイメージが重ね合わされているという見方もあります。同時に、野草宇治川とあるのは、当時の宇治川が支流に乱れていたのが重ね合わされているとも言います。あじろは、川に連続して杭を打ちつけて、魚の通行を妨げて、それを捕らえるための装置で、その杭のことを、あじろきと呼んでいます。それで、たくさんの支流によって、行方の知れないような宇治川に、無数に打たれた杭に妨げられて、その杭の一つ一つから生まれて、どこに行くかわからないように、干渉し合う、無数のさざ波、その行方は誰にもわからない、というのが歌の内容ですが、かつての英雄たちを偲ぶ歌か、観念的なわびしさか、帰路の不安を訴えたのか、はたまた女系師として実際に感じたことを述べたに過ぎないのか、ここでは確定せずに皆様に委ねようかと思います。私の解析も、すっかりいざよってしまいましたから。紀伊国に出ませるときの歌の反歌。和歌の裏に潮を満ちくれば肩をなみ、足毛を刺して多数泣き渡る。和歌の裏に潮を満ちくれば肩をなみ、足毛を刺して多数泣き渡る。山辺の赤人。和歌の裏に潮が満ちてくれば干潟がないので足辺を目指して鶴が鳴き渡るよ。自然の情景にすら心理戦を仕掛ける柿の元の人まろに対して実景に身を委ねる山辺の赤人。と言ったら怒られるでしょうか。和歌の裏は和歌山県北部の海岸沿いにある景勝で、当時は潮の干満により、島になったり陸になったりする山をいくつも望む広大な干潟だったようです。そこに潮が満ちて干潟が消えたので、鶴たちが足の生えている方を目指して泣き渡っていく。そんな女系詩になっています。読み手の心情などは、あまり感じられず、ただ環境に任せて自然に眺め入るようなところが、この和歌の魅力ではないでしょうか。近江の海、夕波千鳥名が泣けば、心も篠に、いにしえ思うゆ。近江の海、夕波千鳥名が泣けば、心も篠に、 いにしえ思うゆ。柿の元のひとまろ。近江の海の夕波にいる千鳥を、お前が泣けば、胸が締め付けられるように、昔のことが思われるよう。もちろん心情が優位に伝われば、それだけ私たちも、読み手の思いに引き込まれますから、感情移入がしやすいのも事実です。このように、夕波の中を千鳥が鳴いているのを、締め付けられるように昔が思い出される、などと読まれたならば、情景と心情が一緒になって、私たちの心に定められますから、受け取った情緒が心地よいものであるならば、実景だけの時よりも深く、感傷に浸ることもできるわけで、その代償として、その心情を伴った情景になりますから、嬉しい時に唱えたり、悲しい時に唱えたり、なんとなく類似の風景を前につぶやいたり、自由に歌えるような融通は効かなくなります。つまり、叙景的であるか、叙情的であるかは、概念それ自体には優劣のつけようはありません。それにしても、夕暮れの波間に泣いている千鳥という内容を、まるで初めから存在する言葉でもあるかのように、夕波千鳥とまとめてしまって、たちまち、お前が泣けば、と語りかける表現力は見事で、冒頭の3句によって、千鳥の声がぐっと私たちの方へ近づけられます。その上で、私は悲しくて胸が苦しいくらいのありきたりの心情なら、他の歌人でも読みなせるかもしれませんが、胸が締め付けられるように昔が忍ばれるという取っておかれた表現にまとめ上げる才能は恐ろしいくらいのもので、残念ながら山辺の赤人にはここまでの手際はないのも事実です。ただし、それは山辺の赤人が劣っているわけではありません。柿の元のひとまろの表現が特別すぎるというのが正解です。品名取り稲のくれば有馬山、夕霧立ちぬ宿りはなくて。品名取り稲のくれば有馬山、夕霧立ちぬ宿りはなくて。読み人知らず。品名取り稲の絵とくれば、有馬山に夕霧が立ち上る、宿るところはないままで。品名取りは仁踊りと一緒でかいつぶりを指しますが、ここでは稲のの意にかかる枕言葉になっています。稲のは兵庫県の稲川が流れる平野部で、有馬山は有馬温泉付近とも六甲山を指したかとも言われています。その野を渡ってくれば泊まる場所もないのに、早くも有馬山に夕霧が立ってきたという内容で、だからといって特に危機感もないのは、おそらくは野宿に慣れているせいでしょう。やれやれ、夕霧も立ったし、今日はここで足を止めようか、くらいの心情表明を兼ねたものと思われます。あまり深刻に捉えると、せっかくの上の句の言葉のリズム遊びをしたような調子が台無しになるに違いありません。五の谷落ち、伊勢の国に行きしとき、とどまれる妻が作る歌一首。カムカゼの伊勢の浜荻より伏せて、旅寝やすらん荒き浜へに。カムカゼの伊勢の浜荻より伏せて、旅寝やすらん荒き浜へに。この谷落ちの妻。カムカゼの伊勢の浜辺の荻を、おりしいて。 旅に寝ているのだろうか、荒れた浜辺で。一方、こちらのトーンはシリアスです。カムカゼノは、伊勢にかかる枕言葉で、何しろここには伊勢神宮がありますから、ふさわしい枕言葉になっていると言えるでしょう。ただし、その印象は、優しい神の姿ではなく、三句目の旅人の仕草も、あるいは半分は、風が吹き寄ったものではないか。そんな、荒ぶる神の印象がしてくるのは、結句の、荒き浜辺に、によるものです。そのような、人間には非常なことも多い、荒涼たる神々の領域で、浜近くの荻を伏し戸にして、あの人は寝ているのだろうか。もちろん夫を仕掛る、妻の若になっているわけです。荒々しい神聖さ、とでも言うような短歌は、あまり存在しませんので、着想だけでも、取りどころがあるように思われます。吉野利休、賛美の歌の半歌。ぬばたまの、世の吹けゆけば潔をうる、清き河原に、地鶏しばなく。ぬばたまの、世の吹けゆけば潔をうる、清き河原に、地鶏しばなく。山辺の赤人。ぬばたまの、夜が吹けてゆけば、潔の生える、清らかな河原に、地鶏がしきりに鳴いている。ぬばたまのは夜にかかる最も知られた枕言葉の一つ。ひさぎは、ひさぎのことで、きささげ、または赤目頭の古名ともされますが、あるいは違う木かもしれず、確定はされていません。吉野の利休をたたえた長歌に添えられた半歌の二つ目になっています。長歌では、大宮人が通うとまとめられ、一つ目の半歌では、そこでは鳥がしきりに鳴くという昼の状況を提示しているのに対して、ここでは夜の吉野川を描き出すというのが、その基本戦略です。ぬばたまを掲げて夜が更けていくのに、闇の気配よりも月にでも照らされているような、かすかな光の気配がこもるのは、清き河原という表現と、闇なら見えないであろう、ひさぎが生えている、という三句目によるものでしょうか。知識としてそう読まれたというより、かすかでも木の気配が実体として浮かび上がるような気配がします。それで千鳥の声も、床の中で聞いているというよりは、夜更けに表に出て河原の方に目を凝らしながら、聞いているような印象です。そして不思議なことに、千鳥が鳴いているのに、その情景は静寂に支配されているようです。伊予の湯にて、にきたつに船乗りせんとつきまてば、潮もかないぬ、今はこぎいでな。にきたつに船乗りせんとつきまてば、潮もかないぬ、今はこぎいでな。ぬかたのおきみ。にきたつから船を出そうと月を待てば、潮もころあいだ、今こそこぎ出そう。これも知られた名家ですが、家風の違いもあって、斎明天皇の作品とする説も、万葉集自体に記されています。この二木立つとは、朝鮮出兵の際に、斎明天皇をはじめ、軍隊が北九州に向かう途中の、愛媛県松山市の道後温泉付近のいずれかの港であろうとされています。三句目の月待てばには、最適な暦を待てばという説や、明るい月になるのを待てばなど、様々な説があるようですが、そのような意図を込めようと、 最終的な歌の心情としては、今夜の出航のために今宵の月の出を待って、なおかつ潮も最適だ、今こそ漕ぎ出そうよ、というものでないと、その瞬間の喜びを表明したものとしては解説的傾向が勝ってしまい、心情よりもへりくつの短歌に落ちぶれてしまいます。つまり着想のうちに暦や潮や明かりのことが知性でもって考慮に入れられたとしても、最終的に表明された詩としては、さあいよいよ月も昇った、潮もこの間、以外の何者をも表明するものではないことをここに付け加えておきましょう。なお詩の調子がユニークで、よしみんな行くぜみたいな主導者な口調が込められています。もちろん天皇の気分として公的な場で誰かが読んだとしても差し支えはありませんが、案外命令を下せる立場の人間が素直に読むと、こんな和歌が自然に生まれてくるものかもしれません。だからといって斉明天皇の作品であるとはとても言い切れるものではありませんが、春の巫女秋野に宿ります時の歌の短歌、品無しの野にかぎろいの立つ見えて、帰り見すれば月傾きぬ。品無しの野にかぎろいの立つ見えて、帰り見すれば月傾きぬ。柿の元の人まろ。東の野に夜明けの兆しが現れて、帰り見れば月は西へと傾いていた。これもまた極めてよく知られた短歌で、優れた長歌に加えられた4種の短歌のうちの一つです。ただし、その読み方には諸説あり、実際はこのように読まれなかった可能性もかなり高いかと思われます。むしろ秋歌というものがこのようにあれば素晴らしいのにという後の人々の願望によって、時代を超えて磨き抜かれた結果としての表現で、万葉集の短歌そのものではないというユニークな見方も可能かもしれません。また、かぎろいが何を意味するかにも諸説あり、知名度の割には解明されていないことの多い歌でもあります。またその意味も、長歌や他の短歌と合わせなければ、正確には解明できないものですから、ここではこの表現が正当であり、この短歌だけで完結した単独の作品として、ただ東の夜明けの気配を告げるかぎろいに、はっとなって顧みれば月は西の方へ傾いていたという作品であるとして、今は眺め過ごして行き去ります。続く。